神様、私たちが本当に信じ、あなたにある喜びに、浸ることができますように導いてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ちょっと違います。さっきの注意力の、いや、ちょっとごめん。これ、この、な、これ、ちょっとこれダメです。これの写真をですね。じゃあ、ごめんなさい。もう、ありがとうございます。もう、それは、なしにします。
はい、今日は心は燃えていたというテーマでお話をさせていただきます。以前は教会のここに貼ってあったんですけど、皆様はこの、絵をご存知だと思います。星野富弘さんの学アジサイですね。1988年に私どもの教会と、またいろんな教会で力を合わせて星野富弘さんの滋賀展をさせていただきましたけれども、その時のポスターになった絵でありまして、星野さんからいただいた絵なんです。結婚指輪はいらないと言った。朝顔を洗う時、私の顔を傷つけないように、体を持ち上げるとき、私が痛くないように、結婚指輪はいらないと言った。今レースのカーテンを突き抜けてくる朝日の中で、私の元に来たあなたが洗面器から冷たい水をすくっている。その10本の指先から金よりも銀よりも美しい雫が落ちている。ご承知のように、多分これは結婚して、すぐのね、奥様が朝顔を洗っていらっしゃる、その光景を見ながら、奥様の指先から落っこちてくるその水滴が金よりも銀よりも美しいというですね、こんなふうな詩を書かれたわけでありまして、素晴らしいご夫婦だな、素敵だなと思いました。ところが星にとってはそれほど大きなというか、もっと感動した作品は、前にもご紹介したことがあります、星野富弘さんの「鈴の鳴る道」の一番最初に書いてあります「朝から晩まで」というお話でした。しかもこれは夫婦喧嘩の話だったんですね。そこのところを読んでみますと、こんな話でした。夕焼けの田んぼ道を買い物かごを下げた妻と並んで歩く姿を思いながら待っていると、妻が夕日を背に自転車で走ってきた私を見つけた顔が遠くからでも微笑んでいるのが分かるような気がした。妻はペダルを思いっきり踏んでぐんぐん近づいてきた。自転車は私の前で急ブレーキの音を立てて止まるはずだった。はずだったと言ったのは、そこで私の思っていたことが起こらなかったからであると。彼女は私の前まで来るとさらにスピードを上げて通り過ぎてしまった。声をかける余裕もなく、おそらく私は夕日のような口を開けてポカンとしていたのに違いない。私の方にちらっと顔を向けたのがせめてもの慰めだったが、家に帰ってからそのことで初めて喧嘩をした。本人に聞いたら初めてじゃなかったそうですけれど、そしてですね、奥さんが言った言葉が書かれてあります。ずっと朝から晩まで一緒にいるんだもの、たまには離れたくなる時だってあるのよと妻が言い、私もそこでそれはそうだと言えばよかったのだが、それは後で考えることで、その時は天に唾を飛ばしながら勝ち目のない喧嘩を戦いをやってしまった。喧嘩をしていても夕食の時間は来る。抱き上げてもらって車椅子からベッドに移らなければならない。着替えもしなければならない。歯も磨かなければならないし、排尿排便も手伝ってもらわなければならない。喧嘩をしながらそれをするということはかなり難しいことである。心が2つも3つもなければならない。 この夫婦喧嘩の話の中で星野さんが心が2つも3つもなければならないと言われていたこの言葉がちょうど1987年に交通事故で保育園の子供を1人亡くしました。私には本当に神様からの天の声が聞こえたような思いがしたんです。事故があって自分を責めどうしようもない苦しみの中で叫んでいた時に神様が人間って心が2つも3つもあっていいんだよそういうふうに私に語りかけてくださったと思いました。それで本当に私は救われた、心が温められた思いがしたのであります。この前浅野先生が東京から、まあ、横浜ですけれども宮崎にいよいよ引っ越してまいりまして、空港にお迎えに行きました、荷物がたくさんあって子供、2人連れて、そして奥さんは大きなお腹でこうやって出ていらっしゃったんですけれども、出口から外に来られた時にこうやってですね、いやあ道路車よく帰ってきたねと言いましたら、おうどうしようなんてどうしようなんですけど、どうしようというふうに彼が私に声をかけてくれて、本当に私たちの中に温かいものが流れたかなと思うんですね。人と人との絆というのは本当に自分自身がいる場所ではないかなと思いました。まあ先ほどの話もありまして、洗礼準備会の時も、自分の居場所ということでだいぶお話をさせていただいたんですけれども、私自身の居場所は一体どこなんだろうかということをですね、改めて考えさせられました。宮崎南教会はもう皆様もご承知のように時には真剣な激しいやり取りをすることがあります。しかし喧嘩ができる間柄というものこそ本当の友、あるいは夫婦ではないだろうか、家族ではないだろうかというふうに今は思っております。昔大分教会で奉仕をしておりました頃に長岩さんという女性の方が洗礼を受けてクリスチャンになられました。その方は結婚して 5,6 年ぐらい経ってましたですかね。で、その人がこんな話をしてくださったことがあるんですね。ご主人は佐藤組っていう建設会社に勤めておられました。で、ご主人がある朝ちょっともう慌てて家を出かけて行った後に用を済まそうと思ってお便所に行ったら、その人のご主人が出したものが残っていたっていうんですね。でそれを見て彼女はこう思った。ああ私たちはついに臭い仲になれたのね。本当にそこで彼女が、夫婦であるという心の絆を得た時だったというのであります。まあ私はそんなにあれなんですけれども、お母さんとしてですねご自分の子供さんを育ててこられたお母さんたちは生まれたばかりの赤ちゃんのおむつの中のうんちをですね、今日も元気そういい香りなんてですね書かれたことがあるんじゃないでしょうか。大人になるとちょっとそういうわけにはいきませんけれども、実は先ほど写真を見ていただくつもりでしたけれども、チューリップの花をですね、私たちはどの目線でどの視点で写真を撮るかということによってその写真がまるっきり変わってくるということを、写真を撮りながら教えられました。私たちが自分自身の中心の目線でこう、ね、この高さでチューリップの写真を撮りますとチューリップってやっぱりこう見下ろされた感じの絵しかできません。しかし腹張って こうやって、そしてチューリップと同じ目線になってその姿を捉えますと、本当にチューリップが語りかけてくるように思います。まあ、今日も週報のこの表紙にもそのチューリップを撮らせていただきたんですけれども、私たちはこんなふうに自分と相手の人の間を本当に神様に本当にこうへりくだらされて、先ほどの18章じゃありませんけれども、子供のように心を入れ替えてついていくということが大事かなと思います。さて今日はイースターでありまして、ルカによる福音書の24章のところを読んでいただきました。後半の一部だけでございました。彼らはずっとイエス様と一緒に歩いていながら、その方がイエス様だということが分からなかったというのでございます。なんと悲しいことでしょうか。彼らがイエス様に出会ったのは昼の日中の明るい時間帯でありました。ちょうど今頃です。イエス様の十字架と復活があったのも今頃ですから、その頃です。今日の今頃と言ってもいいかもしれません。イエス様と一緒に歩いていたのに、全然彼らにはそれが分からなかったというのであります。しかしいよいよ何かあるなっていうんで、そのイエス様を自分の家に迎えて、そして一緒に食事を始めた時に、そのイエス様がパンを裂いてお渡しになる様子を見て、二人の目が開けイエスだと分かったというふうに書いてあります。一緒に食事をすることの喜び、まあこれまでも何度かですね、イエス様と食事をした、もしかすると5000人の給食とかですね、何千人の人たちを養ったというイエス様のお話がありますから、いわゆる12人の直弟子ではなかったようでありますけれども、この人たちもイエス様と一緒に何度も何度も食事をしていたことがあったと思うんです。しかしイエス様だと分かった時に、イエス様はなんと姿を消していらっしゃった。でもその後で彼らは自分たちの心の中に32節こんな風に話したっていうんですね。未知で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないか。心は燃えていたではないか。なんかはっきりと分かんないけれども、なんかほわほわほわほわっとこう心が温められる、そういうことがあったじゃないでしょうか。そして彼らはなんと喜んで、もう時は多分日が落ちてですね、少し暗くなっていたかもしれませんけれども、33節、時を移さず出発してエルサレムに戻って、11人とその仲間の集まっているところに行って、本当にイエス様は復活された、一緒にパンを裂いてイエス様と食事をした、まことにイエス・キリストは生きてらっしゃるということを証しし、みんなでそのことを分かち合ったのでありました。今日はもう一つの話をさせていただいて締めくくりにさせていただきます。4月号の100万人の福音に、今富山県にいらっしゃる横山幹雄先生っていう、以前この教会に特別集会で来ていただいた方がいらっしゃるんですが、その方が、どうせなら楽しくという、この文章を書いていらっしゃるんですね。読んで本当にこれはいいなと思ったんでした。詩人の谷川俊太郎さんがテレビで語っていました。僕は人間の年齢って木の年輪みたいなもんだって思う。たとえ70歳くらいのじいちゃんでも、切ってみると真ん中にちゃんと赤ん坊時代の自分がいるというのでございます。つまり木の年輪をじっと見てみると、赤ん坊の時代、 小学生の時代、中学生の時代、高校生の時代の自分が見える。私たちも結婚して、ちょうど昨日がその記念日だったんですけれども、振り返ってみると、今は結婚した時のこと、10年目のこと、20年目のこと、30年目のこと、子供のことをまさに年輪を見るように見ることができるわけです。で、この横山先生はですね、自分の小学生の頃の自分を見て、まあこんなふうに言うというのであります。その頃の小学生は、自分は寂しいよ、僕なんか生まれてこない方がよかったんだ、死んでしまいたい、お母さんお父さんと生き別れにさせられてしまったのでありました。中学生の頃、ああ嫌だ嫌だ、自分が嫌だ、顔が嫌い、声が嫌い、性質が嫌い、どうして自分がこうなんだろう。高校生の頃、ああ不安だ、これから自分がどうなってしまうんだろう、どうやって生きていけばいいんだろう、生まれてしまった以上いつか死ぬのだ、ああ死ぬのが恐ろしい。けどその頃の自分に、今の、横山先生は私と同い年なんですけれども、彼は8月生まれで私は2月生まれなんですが、その今の自分が小学生の頃の自分に語りかけてみるっていうんですね。みきちゃん、あ、みきおですから、みきちゃん、お父さんやお母さんがそばに行くて寂しいよね、でもみきちゃんを大切に思っている人はたくさんいるんだよ、何よりもイエス様がみきちゃんのことをどれだけ愛しているか、もうすぐわかるからね。いつも他人と自分を比べながら劣等感に苛まれていた中学生の自分には、みきちゃん、他の人と比べてばかりでは大変だね、スマップの歌にあるようにナンバーワンになれなくてもオンリーワンのみきちゃんは高価でたっとい存在なんだよ、何と言ったってみきちゃんは神様の手作りによる最高傑作なんだからね。高校生の頃は追い詰められておりました。うんうん、そうやって右往左往してくれたおかげで、好奇心から教会に飛び込んでくれたからこそ今の私があるんだよ、いい加減な妥協をしないで答えを探してくれた高校生の君に心から感謝している。彼は高校3年の時に教会に行って、まあただ英語が聞きたいというだけだったそうですけれども、教会に行ってそこで信仰を持って洗礼を受けられたのでありました。いろいろな心の燃えるような思いがあります、振り返ってみると。でも実は私たちが寂しい、辛い、悲しいと思っている時にも、神様はしっかりとそばにいて私たちを支えてくださった、そしてこれからも私たちのそばにいてくださる、このことを覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当に神様があなたの御子イエス・キリストを送ってくださって、私たちのために十字架につけ、私たちの罪過ちをすべて許してくださったことを感謝いたします。主よ、どうか私たちがあなたの、生きておられるあなたの御そばに歩んで、主よ、あなたの復活の命の祝福をいただくことができますように、私たち一人一人の歩みを、またこの教会の歩みをあなたが祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。